ダーというのは漂流から組織の漂流を避ける人。漂流はこれ座礁につながりますからね。これ座礁するんですよね。これを避けることがリーダーシップなんだと、実はあえて言っても間違いではないんです、うん、リーダーとは組織や国がその漂流し座礁することを防ぐ人なんだ。これで変化をリードするっていうのは、まあ、操縦するというふうに言っていただくといいと思うんですよね。操船するっていうのかな、船を操る、操船するっていうふうに考えてもいいと思うんですよね。で、変化というのはそういう意味で言ったら、これが潮の流れや風なんですよ。潮や風の流れで、で、それはいつも動いてるわけですね。で、何もしないと漂流して座礁しちゃうわけですよ。で、それを上手にこう操船するのがリーダーシップなんだというふうに考えていただいていいんじゃないかなと思うんですね。都市計画はまさにそうで、先ほどの映画にありましたが、まあ、敗戦国に何が都市計画ぞと。ほっとくとですね、ゴツボの土地に、ゴツボバラックですね。そうなるで、結局ですね、町は漂流して貧民窟になって、誰も住み着かなくなって、町ってその後最後どうなるか知ってます？最後放火が始まるんですよ。放火が始まると、誰も住めなくなるんです。で、放火が始まって、誰も住めなくなって、一生終えるんですね、あれ。本当。放火が起きちゃったらもうね、お手上げなんです最後入るところは、うん、ですから、まあ都市計画のことを考えてもですね、まあ本当にあの津波の被災地なんかもそうですけども、まあ、ほっとくとですね、また海の旗に家が建つわけですね。でまた津波変異が出てくるわけですよ。ですからやはりこの変化をリードする、ね、新しい知見も分かったし、新しいニーズもあるんで、それに向かってリードすることだというわけですね。ですからそうするとね、これまた分かりやすいんですが、じゃあリーダーは、リーダーってのは操船する人だと思う話にしましょうか。リーダーイコールエンジンでもないってこと分かりますよね。エンジンはエンジンであるんですよ。リーダーは船を操る人ですから、エンジンじゃないですね。だからリーダーイコールエンジンである必要もないんですよ。要するに自分には馬力がないからだから、自分は金持ってないから、そういうわけでもないんですね。その上手にやると別にお金や権力の持ってなくたってリーダーシップは十分に務まるんですよね。で、むしろそのお金や権力を使ってやるとですね、最近はなかなかうまくいかないんです。そのことについてこれからまたねお話ししますけども、ですからリーダーというのは必ずしもお金や権力持ってる人でなあるとある必要もなくてですね、とにかく船を上手に操ることができる人なんです。さらにですね、リーダーシップっていうのは船を操りますから、まず分かる通り、潮や風が分かんなきゃいけないんです、これが。世の中の変化が分かんなきゃいけないんです。世の中の変化が。どう変化してるか分かんなきゃいけません。それから、自分の船がどうなってるか分かんなきゃダメなんです。どんな性能があるのかということですね。自分を知るってことですね。自分を知って、そして世の中の変化を知る。これがないとそもそも何をどうしていいかわからないんです。ですからそのリーダーになりましたと、言われた通り書類決裁しますが、それはマネジメントやってるだけであって、その船を座礁から避けるために目的地に向かって操船することにはならないわけですね。だから変化の具体的なことを知る、何が起きてるかよく知るが自分を知る、これものすごく重要なことなんです、リーダーシップにおいて。まずこれは縦型だろうが横型だろうが常にこれは必要なことで、まあこれがそもそもないとですね、まず何も始まらないんですよ。どんなリーダーシップであっても。まあそれは基本中の基本の部分なんですね。で、ですからここにありますように、これはちょっと違うんだね。これと、
ね、今ここが出てます、
ね。あ、そうですか。はい。その前があったかな。
これ？
そうそうそうそう。形を変えることをリードするとはって書いてありますけども、まあ、形を変えると、これ、わかりやすく変化という言葉を一言言っちゃったんですね。資料では形を変えたとなってますが、まあ、変化というふうに一言言い換えちゃったんですけども、 それは世の中は常に変化していて、だから自ら形を変え時代に適応していかないと組織は生きる力を失い恐竜し、やがて座礁を崩壊してしまう、このことなんですね。この、まあ、座礁崩壊を避けるためのに船を操ること、これがリーダーシップなんだというふうに言っていいと思いますね。で、本当にその変化っていうのはすごくやっぱり大事で、特に国なんていうのはですね、すごく大きいものなんですよね。だからそのね、小さな組織を、まあ、変えるなら社長が一声かけたら、ね、はい分かりましたでね、動くことも多いかもしれませんが、国とかですね、都市計画なんていうものはものすごく多くの人たちを相手にしますから、これはですね、超巨大船の操船なんですよ。超巨大船の操船だから、もう早めにも早めの早めに舵を切り始めて、やっとね、船の向き変わるんですよね。だからこういうのっていうのは本当にこう、まさに動的なリーダーシップだと、動的なもんだと考えるのが一番適切で、こう常に操縦してるべきものなんですよね。これで完成だと言ってしまうと、その次どうするんだと空白の期間が生まれるんですね。もうこれがね、ダメなんですよ。さっきもちょっとね、三上さんの話したんですけどもね、ちょっとこう地方の衰退を考えてみると、うん、一つの転機はですね、あの新産業都市の指定なんですよ。新産業都市としては30年代からですかね、始まるんですけども、この海沿いのところにですね、まあ工業地帯を広げていこうと、京阪神工業地帯のものをね、あの京浜工業地帯のものを広げていこうっていうんでずっと指定していくんですが、今あの辺りがですね、まあ老朽化しちゃって、しかも海外生産移転でこうなくなっちゃってるわけですよ。ですからね、まあ新産業都市ということで産業を作って、そこが本当に栄えてたのは、まあ昭和のね、せいぜい昭和いっぱいぐらいまでなんですよ。ところがその次っていうのは、実はその新産都市やったらね、考えてないんだよね、あれ。で、行き詰まっちゃったからどうしようかってみんな村おこしとかやるんだけども、随分遅れちゃってんですね。もう企業もどっか行っちゃってて、なんかその何考えるったってね、しかも今回まさに自民党は地方公税減らすって言うとですね、もうなんかお手上げになっちゃうわけよ、はっきり言って。で、じゃあ国が何かしてくれるのっていうのをしてくれるわけでもなくて、ですからやっぱりこの都市計画っていうのは、いつもいつも考えてるべきものなんですね、あれ。じゃないとね、空白期間を空けるとね、ダメなんですよ。だから一つ成功したと思うことがね、大体ね、その、まあ、その次の失敗の入り口になっていて、だから巨大船の操船ですから、こうしょっちゅうこういつも動かしてるぐらいの感覚でやらないとダメですね。組織の運営も全部そうなんですけどもね。で、しかもそのこれ自ら変化を起こしていくっていうわけですから、人をその気にさせないと始まらないんですね。これなわち巨大船の操船っていうのはですね、もう組織で言えば多くの人相手にしますから、みんなをその気にさせないとですね、やっぱダメなんですよ。あの映画はまさにみんなをその気にさせるために作ったわけですよね。種本があって、まあ、学者さんが書いた種本ですから、まあ難しく書いたわけね。学者さんの本ですから。で、それ読めたってみんな読まないよね。で、やっぱああいう映画にするとみんな読むじゃないですか。見るじゃないですかね。当時ですから、あの映画館で皆さん映画見る時代ですから、まあその面白いね、チャンバラ映画とかなんかの合間にああいうのやるわけよね、記録映画ってのはね、あれ。そういうところで多分上映したんだと思うんですよ。で、要するに、その多くの人たちに、何を考えてるか知ってもらう、そのためのやってるわけで、ですから都市計画というのはこうやって21世紀間、日本の21世紀間もそうなんですけども、多くの人たちに知ってもらう、実感してもらうということを抜きにはやっぱ語れないんですね。ここをやっとかないと、なんか唐突になんか規制だけ出てきて、でそこから揉めるわけですよ。合意が取れてないからね。これ事前にだからこう知らせるっていうことがすごく重要なんです。で、その気になってもらわないとですね、なかなか組織を動かすのは難しいんですね。強制力だけでやろうと思うと物事なかなかうまくいかないんですね。やっぱその気になってもらうっていうことがすごく大事で、ですからやはりそれはですね、丁寧な話をするだけではなくて、要するにみんなに参加してもらうっていうことなんですよ。その自分で考えてやってもらうんじゃなくて、一緒に考えてもらうっていうところは参加してもらうっていうことがね、一つうまくいく秘訣なんですね。まあそういうところがありまして、ですからまあね、ボートがみんなでね、こう何人かでみんなでボート漕ぐみたいな風にすると物事うまくいくわけになりまして、ですからこうリーダーってなんですね、一番上のリーダーっていうのは、だからそのまず一つは前ビルに変化は気づかないとダメだってことですね。かなり前ビルに変化気づいていかないと間に合わなくなるってこと。二つ目は、たとえ全部自分でやってもできることかもしれないけども、やはり全部自分でやっちゃうと仕事にならないんで、みんなついてこなくなりますから、 そこはちょっとですね、みんなに働きかけてやってもらうっていう、そういう構えが大事です。だからこれも実は時間がかかることなんです。時間をかけないとそれできませんから、人は育ってこないと。だからどうしても前広に話をします。だから、トップリーダーがこう考えて行動しているタイミングっていうのは、新聞に見出しが踊ってからじゃ遅いんですよ。そういうトップリーダーたちが動いている様子を見て、そのうち新聞社がね、面白いな後で記事にするわけでありまして、記事になっている時点では、もう相当動いてなきゃいけないんですね。ですからまあ、じゃあどこで変化を知るのってのとはまあ、日常で知るわけですよね。新聞見たら読んでもいいけども、仕事とか街を歩いてる中に変化を感じていくわけですよ。で、自信を持って、まあ、それを行動に移していくことが大事ですよね。だからそもそも、リーダーシップってそういうもんでありまして、ですから、新聞や、テレビを見てから始めるのは、あれ遅いんですね。そこのところが、まずね、非常に重要なところなんです。ですから、多数決でやっても難しいよね。だから最初はみんなノーって言うわけだしさ。ねえ、そんなありえないと最初言うわけですから。いや、それは、その時はそう思うんでしょうけども、みんなね。しかし、それでもやっぱりやるべきことはやらないと。その辺はなんか歴史観とかですね、大事になってきて、やっぱりトップリーダーとしての人間性の教育っていうのが、人間教育っていうのが実はものすごく重要なんです。そこちゃんとやっていかないと、今申し上げたように、一番最初にこれ道を作るっていうところまでいかないんですね。課題は大きいですよね。これ以上言いませんけども、我が国の実情を見ますとですね、課題はちょっと大きい。で、リーダーシップのスタイルにいろんなスタイルがあるんです。でもこれはですね、まさに物理学と非常に面白いですね、シンメトリーなしてるんですよ。物理学の世界とですね、よくこれはですね、リンクしてましてですね、まあ、はっきり言って3種類ぐらいあるんですね。2種類ぐらいまでよくわかるんですが、最近3つ目もありましてですね、ちょっと今日はまとめの話でお話したいと思います。で、物理学の一番古い物理学は、ニュートン物理学ってやつですね。これ重力と運動ですよね。重力と運動なんですね。で、これ物の運動なんですよね。物の運動ね。要するに、重さのあるものはどう動くかっていう、こういう世界なんですね。で、重力ってのはすごいもので、どこでもあるんですよ。これ地球の上ならね。ですから、重力を利用すると、すごく便利なんです。例えば、山からなんかね、山の木を切って倒すと、そのゴロゴロと下に落っこってくるわけですよね。で、これものすごく大きな力で、それから建物もですね、重さあるものを置いとくと飛んでいかないんですよね。ずっと立ってんですね、それ、重さあるもの。車だってですね、その重さあるものあると摩擦が生まれますから、回転をさせると前に進むんですよ、摩擦が生まれて。あれ重力あるからそうできるわけですね。これすごく便利で、ですからこの重さ、まあ重力って言いますかね、まあもう分かりますか、重さですよ。重さを使ってこう重さをよく利用するっていうのがニュートン物理学の世界ですね。リーダーシップもまさにこれが一番初めにあるわけですよ。重さを使うんですね。どういうことかというと、重さなんかと縦なんですよ、これ。すなわち社長、会長、社長、専務、常務、平取部長、課長、係長、この世界ね、こうヒエラルキーね、要するにこれは上の方が権限が重いんですよ。重い権限を持っていて重い権限を持っていて、これがずっと押さえてるんですね。飛ばないように押さえてるんです。漬物石みたいにこう乗っかってて、そうするとですね、中でちゃんと動くわけですよ。上が管理をしてるわけですね。上が管理をしてると、まあこれから重い権限なんですよ。下よりも重いんですね。だから下の人はよく軽配って言うでしょ。あいつは、ねえ、よく軽配者って言いますよね。この、冷えだけの下の人は。まさに軽いんですよ、これ。で、上だから重いんですよ。重役ってぐらいね。重いんですよね。ほんとほんと。軽配とか重役って言ったら重いんですね。あれ、重力なんです、ほんとに。で、これのね、いいところ悪いところがあるんですよ。これはそもそもですね、私も初めてそれ本読んで知ったんですが、民間の企業にこれが導入された最初のいきさつっていうのは、 列車の事故を防ぐためだったんですね。鉄道ってですね、非常に小さいとこから始まるんですが、だんだんだんだん距離が伸びていきますとですね、こっちの駅とこっちの駅でやり方が違うとですね、途中で列車がぶつかることがあるんですよ。例えば東京駅はね、佐藤さん、大阪駅は加藤さんが運営してると。そうするとね、なんかやり方が違うと途中で列車がぶつかることがあるんですね。実際そういう事故が起きたんですよ、あの19世紀にですね、あのアメリカで。それで列車事故を防ぐためには組織が変えなきゃいけないって話になって、それまではみんな家内工業みたいなやつなんだけど、その遠隔地の駅があってもね、全部全体を統合する何かがないとダメなんだっつうんで、こういう軍隊と教会にあったこういうヒエラルキー型のね、ピラミッド型の組織図を導入したんです。ですからそもそもこの重力を使ったね、まさにこのヒエラルキー型のその組織図の最大のポイントというのは、そもそも仕事はみんなが言われた通りやれば問題は起きないという前提で起きてるんです。ですからこのヒエラルキー型の組織をそのまま運営してうまくいくのは、やるべきことが全部決まってる時だけなんです。クリエイティブなことをやるにはなかなか向かないんですね、これ。本当のこと言うと、そもそもこれはですね、監視が行き届くようになってるんですよ。連絡、報告、連絡、相談、報告、連絡系統はきちっとしてるんで、問題がどこで起きたかすぐ発見できるようになったんですね、これ。ですからこういうのっていうのは、そもそもことのね、その性格として、列車の運転のような、まあ大体そのやり方決まってて、で逆に今度非常時になったら、まあ今度上に全部問題が上がっていくわけですよ。上に問題が上がって上で処理できると、まあそういう性格を持ってるわけですね。でこれはまさに上からグッと押さえることによって動いてて、だから勝手なことはできないなってるわけですね。でも逆に言うとですね、その狭い部分だけで仕事しますから、その分は熟練も進むんですよね。まさにあの漬物石と同じで、上から置いときますから、あの白菜がですね、味が出てくるのと同じで、その組織の中で何年何十年仕事してると、みんなベテランがどんどん育ってくるわけですよ。ですからこういう組織というのは、その重い分だけですね、まあそこで、ね、よそ何もいかないと、それ一生懸命になるっていうところから言うとですね、まあベテランが育つっていうことにおいてはいいんですが、とにかくそのクリエイティブなことやろうと思うと、これはね、重いんですわ。もうとにかく発想が広がりませんから、そこだけになりますから、そのこのね、何十年かの世界のようにですね、常識も変わるような時にはね、これなかなかね、対処できるもんじゃない。でもそれでもですよ、この悪いところをですね、横でつないで克服することはできるんですね。こういう組織図になっていても、やはり社内でですね、壁を越えて話をするってことをやればできますから、運用の工夫で悪いところを克服することはできるんですが、特に911以降は、もうアメリカも日本も世界もですね、もう盾をものすごい強化しちゃったわけね。壁を強化しちゃいましたよ。こうなってくると悪いところしか出てこないんで、例えば今の日本もそうですが、経済を良くするっていう、非常にクリエイティブに考えなきゃいけない仕事を省庁別に分けてやらせると、予算の取り合いしかないわけですよね。でダメなんかああいうことやると。ですからこの縦割りの弊害っていうのは、まさにその弊害でありまして、この縦型リーダーシップではうまくいかないですね、クリエイティブなことは。そしてそれがひどくなると、もう自分のことだけやってればいいやって話になりますから、その分野でベテランになることあっても、全体見てませんから、その仕事全部がですね、衰退していっちゃうわけですよね。でこの重いっていう部分が、権限の他にこれに予算もついてることがありまして、ここに来れば金がもらえるってのがありまして、とますますこれ民間の方までくっついてきちゃうわけですよね。まあこういう性格を持ってるんですよ。でこれはとにかくですね、実はこういう組織というのは、どんな仕事をしているかほとんど関係ないんですね。これ会社というのは誰が上司で誰が部下かっていう発想になってくるんです、こういう組織で運営しているところというのは。だから本当にそのどの部署にいようがですね、まああまり仕事のこととか、それかお客さんのこととかあんま関係なくて、誰が上司で誰が部下かっていう、その世界しか見えてこないんですね、この立て方っていうのは。これ管理が厳しければ厳しいほどですね、そういうふうになってくる、外に目が向かないんです。ですから顧客重視とか、あるいはその社員満足度っていう話は、これはちょっと無理ですね、なかなか出てこない。だからまあ元がですから、教会と軍隊ですから、元がですね、まあことの何て言いますかね、でそれに合ってる組織ですから、まあそれ以外はなかなかあんま合わないんですね。まああと列車事故を防ぐぐらいの ものなんです、本当のこと言うと。でも一番簡単なんですよ。要するにこれは重力で、本当なんかこう権限とかですね、権威とかお金っていうものをみんな自然になんかこう感じるわけですね。重力と同じように自然にみんな感じるものがあるんですね。でそれをこうなんか利用するんですね。でニュートン物理学 で目に見えるものしかないから、ここにあるのは目に見える権限、法令ですね。それとかそのあれですよ、あのお金、目に見えるものでこれ成り立ってるわけですね。あの YouTube 乗っかってるんですが、今から50年前のアメリカの鉄道のなんか社員教育のビデオがあるんですね。そのね、現場の作業員もですね、そのマニュアルがあるんですよ。でもそのマニュアルがですね、全部あのレグレーションになってるんですね。でなんかレグレーション4000何百何番とか言ってね、読み上げてこれこうやるんだって順番に紹介してるビデオがあるんですよ。すごいな、これに何千というルールを作ってやってるんですね。あれ列車事故を防ぐためにびっくりしました。あのビデオ見てですね、50年ぐらい前のアメリカのね、もう今その鉄道ないんですけどもやってるんですね。やっぱそんな風にしてこうやってた時代があるんですね。でこれはあの100年前にこれ変わるわけですね。ちょうど今から100年ちょっと前にですね、あのアインシュタインの物理学が生まれてくるわけです。これはあのアインシュタインの物理学ですね、の物理学で量子物理学とも言いますよね。ここから世界が一変してくるわけですね。この当時はですね、本当に目に見えるものしか見えないわけですよ。顕微鏡なんかもね、いいもありませんから、ちっちゃいもの見えないわけですね。でアインシュタインの時代になってくると、20世紀に入ってきますと、小さいものがどんどん見えるようになるんですよ。だからいろんな乾燥機器が分かるようになってきて、電子だとかですね、原子というものがですね、まあ原子の様子だとかね、まあ、電子の働きだとか、そういうものが見えるようになってくるんですね。あるいは光のもと、光子ですね、ああいうものを観測できるようになってくるわけですよ。光子1個ね、こう玉になって見えるってことはないんですよ。あ、こう雲みたいに見えるんだけど、一応観測することができるようになってくるわけですね。そうするとですね、面白いことがたくさん分かってきたわけです。世の中には重力以外のエネルギーもたくさん働いてるってことが分かったわけですね。その物と重力以外にもたくさん力が働いてるってことが分かってきて、でこれが面白いんですよね。その要するに物も突き詰めればエネルギーだっていうわけですよ。物は質量を持ってるものを突き詰めればエネルギーだっていうわけですね。この世は全てエネルギーなんだと。で物と波は本質的に同じなんだよと。波っていうのは質量がないわけですね。物は質量があるんですよ。全部エネルギーなんだと。これをカッパしたのがアインシュタインですよね。アインシュタインの物理学で、これは皆さんすごいことなんですよ。目に見えないものでもそれは何かあるんですよ。形になってなくても。で形あるものもそれは本質はエネルギーによってそれが形があるわけですね。エネルギー抜けたら形はなくなるわけですよね。でこれはですから今までのように物がここにあると、物から始まるんじゃないんだっていうことなんですよ。元はエネルギーだから、エネルギーは目に見えることも見えないこともある、こういう世界なんですね。そうするとですね、これはもう昔から仏教が言っている空即是色、色即是空をですね、まさに科学が説明しているのと同じなんですよ。まあ実際にこれもっと深い意味がありますけども、まあ一番基本的な意味ですよね。一番基本的な空即是色、色即是空の部分をですね、実はこの物理学がやはり語ってたって話なんですよ。本当に世の中そうなってたんだっていうことをまさに示したのがアインシュタインの物理学ですね。どういうことかと申しますと、空というのはこれはエネルギーの波の状態です。で色というのはこれ物の状態です。波と物がしょっちゅう入れ替わってるってことですよね。これでこれでもリーダーシップはね相当変わるんです。例えば何か大きな仕事をしようとするときに、こちらのニュートン物理学の常識でやろうと思ったら、まず基礎を作るんです。整地をして基礎を作って、柱を立てて梁を入れて屋根を乗っけて壁を入れて内装を作るんです。 順番にやっていくんです。これ重力の作用を考えながら下から順番に作っていくんです。だからまず法律を作って、そして組織を作って、予算を作って立てて、人を割り振って、で行動計画を作って、で実際に計画をして、で様々な手続きを順番にやってって、工程表通りやって、それで完成なんです。それは常にそうなんですよ。アインシュタインでもそうなんだけども、とにかく何が違うかっていうと、まず初めにやることが地ならしなんです。法律を作ることなんです。それから土台を作ることなんです。人々がどう思うかとは、その一番最後です。できてからなんです。中にいる人がどう思うかとか、外でどう思ってるか、それは最後の問題だって。そもそもそんな入ってこないし、これだから自分たちでこう作っていけばいいんですよ。でね、これではこれで説明、なかなか世の中と説明できないんだよってことを言ったのはアインシュタインで、だからそれでやってうまくいかないことが多いんですよ。そしてクリエイティブなことというのはね、今のやり方ではうまくいかないことが多いんですよね。やっぱりいろんな人の関係者の話を聞いて、時代の趨勢を見極めて、みんながその気になって、え、嫌であればできることもですね、なんか勝手になんか人のこと気にしないで、いきなり法律から作り始めてやってるとですね、なんか全然トンチンカンになっちゃって、法律はできたんだけど、なんかこの法律使えないねとみんな言い出しちゃってね、そのままね、お蔵入りになることもたくさんあるんですね。あれ、例えばなんか箱物作りましたと、お披露目しましたね、誰が使うのとかね、そういう話はですね、官民問わずね、たくさんあるわけです。あれだから全部ね、こっちなんですよ。とにかく金を使って、何を使って、ルール使ってね、ルール作ってというやり方で、こっちの場合はまずなんか都市計画を作るとか、ビルを作ることの都市計画も作るとか、全部同じなんですけども、その式、形ね、これはどっから生まれるかっていうと、空から生まれるっていうんだから、目に見えない波をまず立てるっていうとこから始まるんですよ。波を起こすとこから始まるんですよ。やろうじゃないよ、面白いんじゃない、なんとかしようよというね、みんなをその気にさせる。だからこの時点ではまだ空手型ですよ。お金も法律も何もないんです。お金も法律も人員も何も配備しないで、こんなことどうだろうねと、やったら面白いんじゃない、やってみようよ、どうしようよ。でこういう議論に議論を積み重ねていくと、波が出てくるわけですよ。でそれがある時、まさにポンと、あるタイミングでボンと形ができるんです。一斉にできちゃうんです。でも一斉にできると言っても、その段階ではね、法律作って何やるんだけど、全部見えてから作るんです。法律も、法律の予算も人も全体像が見えてるから、みんなそれぞれ役割分担して、じゃあお前この法律こう整備して、こう人を集めて予算やって、段取りこうやってと、みんなを手分けして、わっとやるから、一気にできちゃうんです。下から順番にやっていくんじゃないんです。全体像が見えて、みんなもうできたつもりになって、やるつもりになってるところにやるから、早いんです。例えばこれが非常にうまくいった例が、東海道新幹線の建設ですね。昭和34年に、計画を作り始めて、着工ですね、着工して、で、昭和39年にですね、もう開業しちゃうわけですから、たった5年で作っちゃうわけですよ。で、あれ、考え始めるのも昭和31年、31、2年からですからね、あの頃から本気で考え始めて、34年に着工しちゃって、5年で作っちゃうわけですね。ですから、あれはまさにね、この空足税式の要領なんです。で先ほどの都市計画のね、ああいう映画なんかも、あれのやってることはこの波を起こすということなんですよ。ね、映画館であの映画見る人に別に権限もないし、ね、予算持ってるわけでもないし、都市計画の専門家でもないんだけど、じゃあなんでああいうのが必要かっていうと、波を起こすことが大事なんです。みんなにその気になってもらえば、行政はやりやすいんですよね。みんなが合意してくれればさ、やりやすいんで。ですから、波を起こすわけね。すごく大事なことなんです。ですからまさにこういう、これ私よくたまり場というんですが、たまり場がすごく大事で、たまり場というのはその別にね、仕事の段取り決める場所じゃなくて、みんながいろんな意見を言い合って、思いとか意見を言い合っているうちにその気になってくるんですよ。これは空の状態になってくるんです。空の状態に目に見えないエネルギーが高まってくるんです。このエネルギーが、そうするとボンと形ができるわけで、こういう議論を積み重ねて積み重ねていくと、なんかそのうちやろう、やりたいねって話になってくるんですよ。とりあえずなんかやろうよって話になってきて、でなんか始まるんですよ。 これは空足是色そのものです。実はですから、なんかクリエイティブなことやるときには絶対アインシュタインの方が良くて、こっちの物理学の方が絶対良くて、そのまあ波を起こして皆さんを動かしていくってことですね。だからさらにこれはもっとね、さらにもっと別の見方があります。それはですね、このアインシュタインの世界っていうのは電子の動きをよく見るんですよ。電子の動きを自由電子って申しまして、こう原子の周りを電子がこう取り巻いてるんですね、行くよりも。それまでのニュートン物理学では物は原子の単位で見るんです。これ例えばこれが鉄の原子ですよとかね、例えばこれが硫黄の原子ですよとか、原子単位で物を見るんですよ。そうするとね、ここに一つ電子がいるとしますよね。まあ例えば粒と仕掛けばここにいる電子いるとしますよね。この電子に名前はつかないんですよ。あなたも鉄なんですよ、この電子も。でこっちの硫黄のところに何か電子あるとしますよね。この人も名前はないんです。あなたも硫黄の人なんです。だから原子はその周りにね、電子が飛び交ってて、しかもこれがですね、飛び出すのがあるんですよ。飛び出して出てくるのが自由電子で、飛び出しになるわけね。でもこれはね、本来ね、考えないことにしてるんですよ。これ考えないことにしていて、飛び出すのは基本的にないことにしていて、その間に中に入っているもの、原子核も電子も陽子も全部まとめて鉄という、全部まとめて硫黄という、これがニュートン物理学の時代のものの考え方なんです。ところがですね、アインシュタインの物理学になってくると、この特にこの電子の動きによく注目するようになります。そうするとこの電子の動きを見てると、これはですね、この軌道を変えることもあるしね、それから隣に飛び出すこともあるわけですよ。これはね、実際組織の上でどういうことになるかっていうと、ニュートン物理学の世界で言うときには、お前は何々会社の人間だで全部割り切るというものの考え方なんです。正社員であろうが何社員であろうがですね、どんな職場であろうが、もう個性はなし、なしってことないんだけど、とにかく何々会社の人間だで全部終わっちゃうわけと、物の考え方も何々会社の人間だからこうしなさいと、何々会社の何々部何々課の人間なんだからこうしなさいと、要するに足に靴を合わせるんじゃなくて、靴に足を合わせるという世界がここに見えてくるんです。要するに単位として見えてくるのは個人じゃないんです。自由に動き回る電子は見えなくて、あくまでも原子単位でしか見えないんです。だから会社組織という、それの単位でやってるのがニュートン物理学の世界です。そうするとね、しかもこれが要するに重力の作用でこうなんか運動してるわけですから、古い縦型リーダーシップのその構造を考えるならば、縦型リーダーシップのリーダーシップ理論のやり方考えるとね、全部これに徹してるんですよ。組織の人間たるべきことっていうことを大事にします。個性の前に組織の人間たるべきことを、ね、すごく大事にするんです。じゃないところ収まらないですからね、自由電子なんてことはありえないね。とにかくね、もうこの原子の一員であるっていうことにものすごいですね、重点を置きます。こっから始まります。だからこっから外れたら何にもないんです。この自由電子として飛び出しちゃったらもう何にもないんです。だからもうずっとここに入れさせます。そうするとね、例えばね、これ本当に物理と連動してるんですが、自由電子って温めると飛びやすくなるんですよ。熱すると飛びやすくなるんですね。で冷やすと飛びにくくなるんですよ。だから一番いい組織の運営の仕方は、抑圧してエネルギー抜くことなんです。飛び出さないよ、ギューっ て, ってエネルギー抜くと飛び出さないもん。反対にみんなその気にさせちゃってさ、あっちにも面白いことあるぞ、こっちにも面白いことあるぞ、こんなことやってていいか、あれもやろうこれもやろうなんてみんな元気になっちゃってさ、社長、まあ、社長んなこと言ってるけどさ、あれもやろうよこれもやろうってさ、重力がさ効かなくなるわけよ。だからどうしてもこの組織っていうのはこうね、エネルギーを落とすってところに来るんです。あら本当に。でそれもね、さっき言ったように電車の運転とかですね、ルーティンの仕事で、まあ、大体決まってる時はまあそれでもいいですよね。もう大体仕事決まってる時は、しかしさ、都市計画なんかも含めて新しいクリエイティブなことやるときにエネルギー抜かないとさ、話決まらないってダメですよね。今だから政党がそうでしょ、民主党でも自民党でも、ほらなんか自民党でもさ、新入社員教育始めたっていうわけよ。あ、もう終わったなと思った自民党も。 あれ絶対ダメ。民主党も1回生2回生新人議員教育やったわけね。これもう全然ダメだったでしょ。ああいう子たちはダメなんですよ。若い議員っていうのはですね、意欲があるわけですよ。上手に使うわけね。でもそれがあるとさ、重力が壊れるからこう抑圧するわけですよ、新人教育と称して。あの石破がやってるっつうんだからさ、こらなんかねえ、もうなんかさ、想像するだけでも恐ろしいよね。でだからね、やっぱこっちのタイプのブズニアクだと組織は機能しませんよ、これ。クリエイティブなことについてね。で一方ね、この横型リーダーシップのポイントってのは、ね、どこにポイントがあるかっていうと、この電子に着目するんです。つまり一人の個人に着目するんです。人間としての個人に。だからまず本人のやる気を大事にします。本人にとってこの仕事はどんな意味があるのか、その本人の事情をよく考えましょう。その本人が、自分が社会貢献できる、自分がいたから組織が成功した、その思いを個人が持ってくれれば、この周りの軌道をずっと回っていきますから。で、我々が動かしてるんだというこの気持ちね、電子たくさんありますから、我々なんですよ、我々。そのね、軌道の位置は違うんだけど、それ役割が違うってことで、こうみんなでやってるんだってことを大事にするわけですね。ですからあくまでも今のこの横型リーダーシップっていうのは、エネルギーで見てくると、エネルギーで見ますから、やっぱそれは一番注目されるのは電子の部分なんです。ここが一番注目される部分なんですよ。で、なんか新しく大体でエネルギー高めるわけね。自由電子がどんどん出てくるわけですよ。その自由電子をどんどんどんどん飛び出させることによって、新しい組織を作り、組織を変えていくわけです。この固い枠から出ちゃいけないですね。枠そのものを変えていくんですよ。これは組織を作り直すとか、組織を変えていく、動かすって意味なんです。まさにエネルギーを、ね、あるべき方向に向けていくんですね。だからこれは逆に言うと、やる気のないところも、やる気がなかったらやっぱりどうにもなりませんから、やっぱりやる気を大事にするわけね。そう、やる気を大事にするっていうことを、個人の素朴な感情にあまり逆らうことやるとダメなんですね。だから組織の文化が抑圧的だとやっぱダメだし、あまり変なことやってるとダメなんですね。素朴にみんながその気になってくれるとね、ものすごくやっぱうまく動くんですよ、これは。ですからリーダーシップ理論っていうのは、横型リーダーシップ理論っていうのはですね、どんな作りになってるかっていうと、基本的にはその一人一人のその思いを大事にして、本人が自分でどの軌道を配信、自分でこの選択してね、その気になって会社の仕事、お客さんのための仕事ができるようにやっていくっていうこと。それから特にお客さんのためっていうのは、ここにいるとですね、お客さん見えてこないですね。会社は上としただけですから、やはりここで何で仕事をするかって、特に全体像を見せてあげる、それがエネルギーなんですよ。人のため、世のため、人のためって言われて誇りが生まれる、これがエネルギーなんです。だからエネルギーを与えるんです。世のため、人のため、あのお客さんのためにやろうねと、エネルギーを与えるとどんどんその気になっていくんです。で、その気になってきたら、今度は組織を動かしていくんです。新しい部署を作ってみたり、まあいろんななんかね、ビジョンを作ってみたり、ビジョン書き換えてみたり、理念書き換えてみたり、やっていくんです。それが横型リーダーシップなんです。で、もう一つさらに言うならば、逆の色即是空っていうのは、形がすぐ波になるっていうわけで、今度はこれが言ってみれば創造的破壊ってやつです。形は一体エネルギーに戻して新しい形に作り直せばいいわけですよ。形にとらわれすぎるなと、組織を守りすぎるとエネルギー抜けちゃうわけね。そうするとエネルギー抜けちゃったらおしまいなんだから、エネルギーは抜けないように新しい組織に作ったらいいわけですよね。これが大事なんですよ。最大のポイントはエネルギーだから、物もエネルギー抜けたらボンとなくなっちゃうんで、ですからエネルギー抜けないように、その形変えた方が良ければ形変えましょう、ね、これが創造的破壊です。本来の創造的破壊です。で、リストラクチャリングっていうのは本当の意味はそうです。よく日本で言うリストラっていうのは、あれは英語で言うとダウンサイジングと言います。小さくするって意味なんです。あれはだからね、エネルギーも抜けちゃうわけね。あれダメ。本当のリストラクチャリングっていうのはね、なんかますます発展してるんで、ちょっとさ、組織の作り方変えようよっていうのがね、本物のリストラクチャリングなんですよ。エネルギーは落としちゃいけないんです。エネルギーを落とさないために、形をどうするかがね、 今度は色即是空の一つのポイントなんだよね。だからこの段階まで来るとですね、かなりクリエイティブな仕事を奇想天外なやり方で、まあ実行することができます。こちらのニュートン物理学の世界とは相当価値観が違って、組織の運営の仕方、リーダーのやり方が違います。でリーダーはやっぱ重い一人だけダメなんですよ。重い役なんですよ。重役でここはぐーっと押さえるんだけども、こっちはリーダーどこにいてもいいんですね。これ特別にリーダーがいなきゃなんない場所決まってるわけでもなくて、まあ別に普通に社長室に座っていてもいいし、現場にいてもいいしですね。要するに社長も何も全部全員の中の一人ですから、この人の重力で支えてるわけじゃないんで、全体のエネルギーで動かしてますから、まあ社長はどこにいてもいいんですよ。まあこんな感じなんですよね。ですから私がね、なんでこの都市計画、それから地域の平型研究会を、その研究会として皆さんに参加してやってもらってるかっていうと、皆さん自身が考えていろいろアイデア出していただいて勉強していただくこと自身がエネルギーを高めてることだからなんです。これこういうことが広がっていくと、みんなが自分のこととして考えるでしょ。そしたら話は早いんですよ。ところがこれがですね、どっかの小さなシンクタンクが作ってね、自民党にさ、密かに持ち込んで何千万円かもらってですね、なんか突然さ、なんか経済対策が出てきたとね、誰もそんなものはね、聞いたこともない話で、だから例えばさ、もう津波の被災地なんかでね、実際それあったわけですよ。なんか知らない間にどっかのさ、シンクタンクが作って持ってってね、県がいきなり発表してさ、あれは一体何なんだと、塩釜市に行ったんです。塩釜市にね、お前さん怒ってるわけですよ。なんかね、市役所がね、復興計画持ってんだけどさ、うまくいきますかって言うと、にっこり笑ってうまくいかないよとかみんな言うわけよ。地元の有力の人がさ、若者がね、そうなっちゃうね。あれね、やっぱりね、同じことをやるんでもですね、みんながエネルギーを持ってないとダメなものはダメで、だからやっぱり国民的議論としてですね、国民運動という形でみんながすでに考えてで動かしていくところが大事です。それからもう一つ、街づくりの中で町おこしってありますよね。町おこしっていうのはこれなんでね、エネルギーが高まってきて形に変えるのが町おこしなんですよ。だから町おこしっていうのは、言ってみれば予算を使うってことでもなくて、それではなくて、やっぱみんながその気になって自腹を切ってでもなんかやろうってのが町おこしです。観光立国なんかもそうです。観光の町おこしなんかも完全にね、なんかその気の人、その気になった人たちが集まってやるもんですね。で観光で成功するとかはもう 100% たまり場を持ってるんですよ。たまり場といって本当にですね、中の人と外の人が交流する場を持ってるんですね。でそこはまさにこれエネルギー高める場なんです。富山郷なんかでもたまり場があって、たまり場のある地区が栄えてるんです。たまり場のないところは栄えてないんです。はっきりしてます、富山郷でもね。やっぱりこのたまり場って大事なんですよ。で昔は例えばね、あの5時からがみんなたまり場やってたりしたわけでしょ。一杯やってるとかさ、あるいはそのね、タバコ飲む人がタバコみんなね、一つの場所住むと、あの吸うとかね、あれがねたまり場なんですよ。ああいう非公式な場っていうのはすごく大事で、エネルギーを高めてる場なんです。こっちではねそれないのよ。全部目に見えるものの運動ですから、お金と命令のその報告のこの動きでしかもの見ませんから、エネルギー高めてる高めてないって気にしないんです、このこっちのニュートン物理学の世界では。だからこれはなんか機能不全を起こしてきます。したがってもう横型の時代なんだから、たまり場というのはいろんなところで作るべきなんですね。サザエさんの食卓ってのは家庭のたまり場だったんですね。家庭のたまり場で、まあ3世代がね、あそこにいるわけですが、なかなか最近そういう場所は家庭の中とは作りにくいし、職場の中でも作りにくいことが多いんで、こういう非公式な場で皆さんそういう場を持っていることが多いですよね。趣味とかこういう勉強会で、そういうまあご自身のたまり場を持っている人は最近増えてきたと思います。それによってですね、自分のエネルギーを高めて、なんかそれが形になることによって達成感も得られるというですね、非常に好循環をもたらしていくわけですね。で、ですからまあこれがですね、まあ横型リーダーシップというものなんですよね。で、今日、特に都市計画なんかってなりますとね、もう一つちょっとお話した方がいいと思うんですね。この次の物理学があるんですよ。ね、大自然の物理学で、まさに21世紀の物理学ですよね。 なんで放射性物質が微生物で消えるんだ、なんで深海底に光の届かないところに魚と貝の大群落があるんだ、なんで宇宙は未だに加速膨張してるんだ、なんで宇宙の中でたった 4% しか我々は見えないんだ、残り 96% はなんで観測できないんだ。実はアインシュタインの物理学で説明できないことはたくさんあって、近年それがですね、いよいよもうね、これ説明しきれないことについて目をつぶってるわけにいかないっていう状況まで来たんですよ。もうだからここまでの世界っていうのは、まあ今の宇宙の運動を大体説明できるんだけど、地球のこと宇宙のこと説明できないもの結構あって、ですからもう実際にこれ破綻し始めてるんですよね。ちょっと今度ね、もう一つパラダイムをね上げないとね説明つかないことが多いわけですよ。そうなってくると、まあこれはこれからねどう定義するかなんですが、しかしこれはそんな難しいこととは思えなくて、このアインシュタインの物理学っていうのは時空の世界なんですね。時間と空間の世界で、この運動エネルギーは時空の中に存在するんですよ。時間と空間というものがそこにあって、その中にもエネルギー存在するんですね。で、時間と空間の中で運動してるんですね。そうするとね、このアインシュタインの前の物理学の世界っていうのは、これ時空の世界なんだよね、これ。時間空間がある世界なんですよ、これ。これはいわゆる宇宙と言われるやつで、ビッグバンから始まるね、ビッグバンから始まっていく中、宇宙であると。で、今までの我々の考え方は、これは完全に閉じてるって考えてるんです。風船みたいなもんね、ちっちゃい大きいはあるんだけども、穴は開いてないよと。大きくなったら薄まっていくんだと。ちっちゃくなったら濃くなるんだと。穴は開いてないよって話だった。ところが、最近どんどん、これが大きくなってんのに、ちっとも薄まっていかないんですよ。これみんなおかしいって気がついたのね。私が子供の頃の物理学の本読むと、宇宙の物理学読むと、そろそろ地球は宇宙は一番でっかくなる頃だってはっきり書いてあるわけ。で、これから30年ぐらいするとうんとちっちゃくなってやるとなくなるよって書いてあるわけね。で、30億年なら、30億年ぐらいするとなくなるよって書いてあって、30億年なら多分まだ、俺も生きてないから、多分大丈夫だろうなとみんな安心するんですよね。要するにだからもう、入ってるものの量は同じなんで、要するに大きくなれ薄くなるし、ちっちゃくなれ濃くなるわけですよ。ところが近年は分かってきたな。大きくなってるのにちょっと薄まってないんだよね。ちょっと薄まってなくて、どんどん新しい星もできてるし、なんか宇宙はですね、ハッブル望遠鏡とかいろんなものが出てきて、今見える姿は、活気凛々たるものがあるんですよ。活気凛々っていうことも一番ぴったりですよ、今の宇宙見てると。星が生まれしにですね、こう、星雲がね、こう渦巻きですね、宇宙のもと、星のもとはなんか ガスの塊ですからね、こんなガスがわーってなってたりね、活気凛々そのものですよ。ちっとも薄まってる様子がないんですよ、あれ見るとね。薄まってないっていうことはですよ、閉じてないっていうことなんです、あれ。閉じてたら必ず薄まりますから、こう大きくなっちゃったらね。で、あるいはですね、どっかに固まって、巨大な空間なものができるはずですよ。そんなのもないんです。そうするとやっぱりこれは閉じてないって話になるわけですよ。閉じてないと出入りしてると話になるわけね。こうなるともう我々の認識では説明理解できない世界が見えてくるんですよ。ここはだって我々時空にしか生きてませんから、時空の外側ってのは見えないわけでしょ。でも分かんないわけね。で、しかもこの時空の中もですね、時空で分かったつもりになってたら、我々が観測できるのはたった 4% にしか過ぎないってことが分かっちゃったわけですよ。物質はたった 4% しか過ぎなくて、残り 96% はね、この中のどうやっても観測できないんですよ。暗黒物質、暗黒エネルギーって言うんだけど、どうやっても観測できないものがこの中あるわけですね。そうすると、例えば高島博士、微生物の女性の高島博士はね、こういうんですね。多分この 96% の中のあるものがここの出入りを司ってんじゃないかなと俺は思うというんですね。てかそれ以外考えられないと。暗黒物質って最近よく本載ってますから、本屋に出てますから、素人でも分かる本出てますんでね、1リットル中に1個ぐらいあるんだと言われてるんですよ。で、多分これなんだろうなって言うんですね。多分これが 出入りしてるんだろうな。でね、これ実はどうしてこんなことが分かってくるかっていうとですね、これかなり顕微鏡が細かくなってきて、細かい光子までなんとなく見えるようになってたんですけども、最近さらにもっと細かいもの見えるようになってきてるんですよ。見えるというか見えて操作できるようになってきてるんですよ。それはですね、ナノの単位が見えてきたんです。ナノの単位が見えて、ナノの単位で物を作ることができるようになってきたんです。これ10のマイナス9乗なんですね。実はこの世界ってすごく面白いんですね。これもっとちっちゃくなると原子の単位なんですよ。マイナス10乗とか11乗とか原子の単位で、原子の単位ってさ、ね、そんな不思議はないんですよ。原子って百何十個しかないですからね、あんまりね見てて面白くない。でナノの単位っていうのは原子がいくつか重なって分子になってるんですけどね、その原子のねつながり方とかね、これとこれ原子つなげたらどうなるっていうのはね、無限の組み合わせがあって信じられないようなものができるんです、この 分子に。例えばカーボンナノチューブなんてそうでしょで実はそれは今ね製品にもなってるんですよ。素材革命なんてのはナノテクノでよくできるんですよね。それ以外にいろいろポイントがあるんです。ナノやってるとみんなが言うんです、不思議だっつうんですよ。不思議なことがよく起きるんだっつうんですよね。で不思議なことっていうのは要するにね、分かりやすく言うとこのことなんですよ。エネルギーが保存されてない、質量が保存されてないとしか言いようのないことが起きるんですよ。それをいろいろ言い換える方法があって、いやあれは触媒が働いてるんだって言ったりもするんですね。触媒って知ってますか皆さん。それを入れれば反応がね、すごく低いコストで進むっていうのは触媒でしょ。ああなんか触媒が働いたからね反応が進んだとか、そんな話するわけね。じゃあ触媒って何のと言われてるとですね、本当のことよくわかんないんですよ。触媒って一応定義はありますけども、本当何なのかって言われるとよくわかんなくて、ですからナノテクやってるとですね、ある不思議なものを入れたら反応が進んじゃったとかですね、なんか普通では絶対起きないような変化がね、なんかこれで起きてるんだよ、これ何起きてんの、よくわかんないけど変化しちゃうんだよとかさ、まあ、簡単に言うとそういうことがさいくらでも起きるんです。実は微生物がそうなんですね。これ微生物って酵素を出すでしょ。酵素はナノの世界なんですよ。あれ微生物触媒って言っていて、高島さんは微生物触媒がナノで出てきますから、これがおそらく暗黒物質を捉えてんじゃないかと自分は思うと。証明できませんよそれね。で高島さんいつ証明できるんだったらできるんですかって言ったら、そうだな100年から200年かかったって言ってました。だからさ全部仮説ですね、見えないんだから。だから今の物理学もそうでしょ、何十年前の仮説を今やっと証明したとか言ってるでしょ。でこれはどれぐらいかかるんだったらね、100年から200年かかるよと言ってましたけども、でもねこれは仮説ですからしょうがないんですけども、触媒なんですよ全部。あれ微生物も微生物触媒で、それでなんか不思議なことが起きて、結局それは触媒って言っちゃうそれきれいなんだけども、要するにどっかエネルギーが来てるんですね。あれエネルギー入ってきてるんですよ。高島さんは実はですね、仏教をずっと勉強してる方なんですよ。だあの方は子供の頃この話を、この子供の頃からね、実はその高島酒造の当時から微生物が放射能を消す話は聞いて知ってるんですよ。子供の頃ですね、当時が教えてくれたんだって、これは放射能を消すんだよって。でその当時はどっから聞いたかっていうと、大蔵省の醸造試験場で聞いてきたんですよ。昭和31年の夏に東京の滝野川の醸造試験場でやった当時を集めた研修会で、当時の醸造試験場の大蔵省の職員の研究員がその話してるんです。それはどうしてそうなったかっていうと、広島長崎の原爆の被爆地で急速に放射線物質が消えていくんです。そのことを当時進駐軍も非常に不思議に思って、当然日本も不思議に思って、そしてさらにですね、広島大学の醸造科の教授たちが大酒かっくらって寝てたんだって、爆心地から1キロのところで。つまり彼らにはその放射線障害が出なかったんですって。爆心地から1キロで助かったら多分そういう人たちだけだろうと言われてんだけども、大酒飲んでかっくらってて助かったんですって。で当時からこれ微生物と放射能は関係あると思ってたらしいんですよ。でこれは、ま、それと別に全然私に別のとこから聞いたんだけど、実はそれはアメリカとソビエトが必死になってそれから研究するんです。どうしてかって、それは全然別の理由で、 月とか火星に人が住める環境をどう作るかっていうことを今でも必死になって研究してるんです。それでどこに来るかっていうと、原初の地球っていうのはものすごく荒々しいわけですよ。重金属もあるしね、硫黄もあるし、何もあってすごいんですね。これがこの綺麗な地球になっていく。これ全部微生物がやってるんですね。だから月とか火星に人が住めるするためには、地球をこんな綺麗にしたような微生物をあそこで繁殖させればいいわけですよ。そうすると綺麗になるわけね。ところがね、全く成功してないんだって。ソビエト、ロシア、アメリカは全然成功してないんです、これに。高島さん、今そりゃそうだよと、あいつら何々菌何々菌って言ってんから成功しないんだと。やっぱね、酒屋のこと知らないなと言ってましたよ。酒屋っつうのは微生物の日本酒の造り酒屋は微生物の最高峰の世界で、微生物の当時はね、顔が分かるんだって言ってましたよ。何々菌じゃないんだよ、このね、当時はね、その微生物の顔が分かるんだって。だからこいつはね、こうだとかああだとかね、そういう世界なんですって、あれ。で、しかもですね、その微生物って、あれ突然変異で生まれて、突然変異で消えていくんですね。卵から生まれるんじゃないんです、あれ。だからね、ある環境になるとね、突然変異でその環境に適した微生物が生まれ、で、環境変わると、それがまた突然変異で別の微生物に変わっていくんですね。微生物ってそういうもんで、何々菌だけ取ってきたら成功しねえよって言ってるんですね。あれじゃいくらだったって成功しないと、赤嶺さんは言ってますよ。だからね、ソビエトとかロシアとかアメリカの研究してんだね、あれ。そのこと。でも全然まだ分かんない。できないわけ。で、結局そこで見えてきたのはね、その、仏教をやってるっていうのはこれなんですよ。そうなってくると、じゃあこれどう考えるかなんですよ。と、この先は、宗教家の直感以外なかなかなくて、本当の話がね、使えそうな議論っていうのは、ここは空と色じゃないですか。空と色でしょ、アインシュタインの世界、時空だから。と、外側があるっていうことなんだ。この外側は何だって言ったら、これは無なんですよ。仏教でいうところの。これ無になるわけね。空と色と無とあるでしょ、仏教は。これなんですよ。無の世界なんですよ。無というのは、宇宙の外側ですよね。だから、生命の世界って意味ですよね。生命が生物、この世で形を取れば生物になるわけね。生命は、この永遠だから、この無の世界にいるわけですよ。で、これが形を取ると生物としてこの時空に存在するわけですね。ついに物理学で無が見えてきたんですよ。ここでここといつもやり取り行われてるんですよ。こうやって、さあ、これはリーダーシップでどういうふうな役割があるかなんです。これがすごい面白いところなんです。まずこの無というのは、この世界は時空じゃないんですね。時空は潰れてるんです。全部一点にあるんです。したがって未来もここにあるんです。過去も未来もここにあるんです。これが無の世界の特徴です。時空が潰れて時間はないんです。空間もない。だから全部この一点に詰まってるんです。今の人たちがロハスっていう言葉使いますけども、よく歴史を大事にしますよね。未来の人たち大事にしますよね。地球の裏側のことも自分のことに考えますよね。あれ、間違いなく無の発想です。原極に行けばそういうものなんです。原極というのは、過去も未来も、そして向こうもこっちも全部ここにあるんです。この発想を非常に強く持ってますね。今の若い人たちも。もう、ここの世界が見えてるんですよ、みんな。でね、これね、勉強しないからそういう風になるんですよ。知ってました？勉強するとね、そんなこと考えちゃいけないよって話で、もっと別のこと考え出すんですよ。あれ、学校で6スポ勉強しないからさ、直感のまま物言うでしょ。だからそうなってくるんです、あれ。下手な勉強しない方がよっぽどよくて、本当に下手な勉強すると、例えばね、一番下になったのソビエトが崩壊した時に、ソビエトの時代に一番真面目だったマルクス経済学者は失業しただけじゃなくて人生否定されてしまったわけですよね。で、こんなはずじゃなかったと思って未だに暮らしてるわけだけど、あれ一番悲惨なんでね、下手な勉強やりすぎるとね、後が大変なのよ。ですからロハスっていうのそもそも考え方を見ていても、時空を超えてるところがあって、 もうこれ完全21世紀の物理学の世界なんですよ。こういう観点から今世の中見るわけね。生命の宿る場所が生物だから、やっぱ生命を大事にするわけですよ。で、だから生命を、魂を汚すような世の中を作らないってことね。ですから、過去も未来も今にあるわけだから、全体を見るってことですね。神の目だよね、これ言ってみればね。神や仏の 目線が見えてくるわけですよ。それからさっき言った未来を予知するって話しましたよね。都市計画でも何度も未来を考えようと。未来はここにあるんです。今日のね、あのビデオ、過去の歴史を見て未来を想像すると。現在を見てどう改造するかでしょ。だから過去、現在、未来が集まったところでなければ都市計画はできないんですよ。この目線でないと。形を変えてって、形を変えていく。しかしその東京なら東京で、ね、命が、これがどんな形をとっていくのか。そういう目線で考えると都市計画も分かりやすいですよね。さらにですね、都市計画を作る、国を作るときに、そのエネルギーどっから来るかなんだね。みんな疲れ切っとるよと。ね、みんな疲れ切ってて、空も四季もな、もうなんかね、ボロボロよと。もうボロボロで疲れ切っていて、もうなんか本当にさ、どこ行っても何のエネルギーもない。でも歴史ってよく見ると、そういうところからいきなり勃興して、立派な国になることよくあるんですよね。やっぱり、どっかからエネルギー入ってくるんですよ。そうすると、みんな燃え始めるわけ。こう、これもそうなんです。これよく見るとね、この空って言うんだけども、これみんなでさ、盛り上がったエネルギーが空ですね。でもこれ、溜まり場で盛り上げるって話でしょ？一言そういう風に言っちゃったんだけど、溜まり場でエネルギー盛り上げるってどっかから持ってくるわけじゃないし、それどっから来るのって言うと、これなんですよ。天から宇宙エネルギーって言うか、なんて言ってもいいんですけども、インスピレーションって言ってみると、なんか降りてくるわけよ。この感覚っていうのは、なんか、偉大な仕事をしてるんだなとかね、これは大事なことなんだなとかさ、やっぱやらなきゃいけないなとか、この気持ちですよ。なんかどっかから降ってくるわけ。みんなしらけていても、みんなしらけていても全然ひどい環境なんだけど、なんかこう、ピンと来てなんかやろうという気になってくる。このエネルギーどっから来てるかですよ。こうなんですね。で、これは、やっぱり、受け手の問題で、まあそれ、受け手がその気になれば受けられるんだけども、受け手がその気になきゃ全然入ってこないっていう、まあそういうエネルギーですね。バーナーみたいに、ブーってあれ誰でも熱いって感じるもんじゃなくて、熱いと感じて思いが燃え上がる人、そうでない人いるわけね。非常に選択的なんだけども、でもしかしこれもさっき言った、溜まり場みたいな形でやっていくと、みんな感じるようになるわけですよ。で、大きなエネルギーとして、まさにバーナーのエネルギーに燃え上がってくると、今度、こっち来るわけね。時空ができ始めるか、その世界で。だから、例えばこういう新しい町おこしが21世紀かなんてのは、最初言葉の世界から始まったから、もう私一人言ってだけだったかもしれませんよね。でも、こうやって、行くと、ここで一つの時空が生まれてんじゃないですか。ね、過去何回か研究会やって、皆さん努力されて、いろんなものが作られて、時空が生まれてます、間違いなくね。で、この時空の中で皆さん議論して、さらに先進んでいくわけですよ。ですからやっぱり、ここはあるんだね。無というものは。で、ですから、やっぱり我々はですね、政治にしろ、物事やるときにも、要するに、エネルギーはあるんですよ。これをいかに上手に利用するかなんだね。いかに上手に取り入れるかで、それはやっぱりですね、しかも高島さん、これを見抜いたのはすごいと思うんですよ。このエネルギーには、無には、情報が入ってるって言うんですよ。これ、情報を持ったエネルギーだって言うんですよ。これ、私、すごいなぁと思って、これは本当思うんです。情報を持ってるから、これは熱くする、これは熱くしないっていうね、それがあるエネルギーなんですかね。ここにはこう効く、こっちにはああ効く、そっちにはそう効く。エネルギーの効き方とか受け手のことをね、エネルギー側で操作してるんですよ、これ。で、情報を持ってるっていうわけですよ。微生物見てると、なんかそんな風に見えるらしいんですよ。宇宙から来る方が情報を持ってて、こう選択してやってるらしいんでね。そう見えるらしいんですよ。すごいなと思って。 ですから情報がある以上ですね、やっぱりこれよく勉強をして、その情報を受けられるようにならないとね、誰に彼にも行かないんですよ、このエネルギーは。よく勉強して経験も積んで、やっぱり人としてのように成長して初めてこのエネルギーを受けられるようになるんですね。これだからやっぱり人間の教育、リーダーとしての人間の教育がすごく大事です。だからそうするとね、トップリーダーの務めというのはこの世界まで来るとたった一人から世の中変えられるんです。たった一人から世の中変えられるって、この理屈なんですよ。たった一人が組織を変え、たった一人が地域を変え、たった一人が国を変え、世の中を変えた、この理屈なんです、なんでたった一人で、よくここから来るんですよ。結構広がっていくんです。時空を作ってこの中でもっともっとみんな多くの人がエネルギーを受けられるようになってきて、みんな変わっていくわけですね。だからリーダーシップの最後はここまでありますから、とたった一人から世の中が良くなりますね。まあ大体ね、大きな括りで言うとこの3通りあるんですよ。なんかご質問ありますか、このところで。まあいろいろあれですか。
確かに今、精神世界からそれは要するに、ね、神界も地獄界も今の現界のこの世の中に一つにまとまってるっていう、また一つの共通するのかなっていう、要するに過去現在未来が今の一体に、
そうここにね、
だから過去は今現在には過去、並行した宇宙っていう言い方もあるようですけど、そういう時代だというふうに捉えた方が、
もともと宇宙はそうなんでしょうけども、やっとそういうふうに認識を人がするようになったと、そういう認識のもとに日々行動するようになったってことですね。
認識ができるようになった、
そうそうそう、
ということなんです
ね。そうですね。でね、高島さんこう言うんですよ。実は農業はねこれなんだったんですね。農業のことみんな誤解してると。あの人は漢字に詳しいんですよ。漢字を研究したらしいんですよ。漢字で農業の農の字ってのはこう書くんですよ。この極っていうのはですね、こういう螺旋状に動く運動のことで、これが宇宙エネルギー、無のエネルギーってこうやって降りていくんですって、螺旋状に。でこのここは雷なんですよ、これ。雷が窒素を作るんです。あれ雷落ちるところで窒素が生まれて、それが生命の源なんですよ。だから宇宙エネルギーを受け止めて雷で窒素に変える、これが脳なんですって。でね、植物ってこう成長していきますよね、芽が出てね、こうこれがどんどん成長していって、やがて葉っぱが出ていきますけども、この成長点っていうのがありますよね。成長点っていうのはどうなってるか、実は科学的に解明されてないんですってね。成長点で起きてることっていうのは一応教科書を見ると書いてあるんですけども、あれみんな大体化学現象だって書いてあるんですよ。なんとかとなんとかの物質がどう反応して化合してこうなると、高島さんは違うんじゃないかって言ってるんですよ。どうしてかというと、エネルギーのやり取りが起きてるから。その方程式の前後にエネルギーのやり取りが起きてて、あの人は物理現象じゃないかって言ってるんですよ。物理現象、物理現象ということは核反応と同じで、その原子のレベルで何か原子の世界に変化が起きてるってことだよね。これ電子の移動とかなんかね、その化学反応ではないことが起きてるってことですね。ということはこの物理反応ということはこれなんですよ。このエネルギーが入ってきてきてて、このエネルギーが窒素に変わって、それから炭素になってて、最終的にその長空の形になる、それが成長点じゃないのかなって高島さん言ってましたね。だから農業というのは宇宙エネルギーを取り入れることなんですよと。別に肥料を送って植物で生きてるわけでもないし、あれは要するにバランスを整えてるわけね。物質のバランスを整えてるだけで、植物を育てるエネルギーはこれなんだよと、成長点に入ってくるこの宇宙エネルギーなんだという話してるんですよ。なるほどなと思ってね。まあですから、はいはい、
千葉の方で、
はい、
無飼料農薬で、
はい、
完全に 100%
一
切何も使わないんで、
はい、
素晴らしい大根を育てたらどう
か。あ、はい、
今の話を聞きました。あの要するにこれ大きくなるために窒素がないと、
どうも、
いろんな学者が来て、 本当に小さい入れてないかどうかって、ね、うん、夜中これおまかせ入れてんじゃないかっていうね。でもちゃんと小さくある、
こうやって窒素吹くんですよ。化学反応、化学反応だけど物理反応で窒素できていくんですよね。
あのなんか村森さんってあの人の本を見てすごく面白くて、
あの人もそうです。はい、はい、
窒素リン酸カリですか。
はい。
それが不足するとなんかそれが生成する雑草が入ってくるんですね。
そうそうそうそう。
それで、まあ自然とこうバランス取れるから。
まあ、それは生態系の中でね、そういうことがね、生まれてくるんですよ。
山の中に、小屋社員たちも育てたそういうことだと思うん
で、はいはい。
それからなんか、無農薬でやると、バクテリアがしてないから、そこで作った米はなんか、要するになんか汚染されてないですって、放射性物質。
ああ。高島さんのところで、今、福島でやってるんですけども、民間ベースでね。田んぼの除染の入れがあったところ、田んぼ除染したんですよ。その田んぼだけは ND ですよ。米から。放射性物質検出されないんですよね。やっぱ土壌をちゃんとやっとくと、上がってこないんだね。
それは昔から言われていることだって、その木村さんも書いて
る、ね。あと、例えばほら、フグに当たったらさ、地面に埋めとけって話あるでしょ、知ってます、直し方で、フグに当たった人はさ、水の埋めとけってのね。首だけ出したよ、こうやって、首まで言っちゃ死んじゃうからね。よくあるんですよ、昔から田舎の言い伝えで死にません、フグに当たったらさ、埋めとけっつうのあるんですよ。あ、そうなんですよ、微生物の力なんですよ。だからこの反応なんかね、起きてるでしょ。
じゃあ、声だめに埋めとけ
トレーナー見ると他の病気で死んじゃいそうですけども、だからね、この情報っていうのはあるべき姿も入ってるらしいんですよ。だからこの情報入ってくると、これが自然治癒って言うんですって。自然治癒とはこのことで、あるべき姿を知ってるから戻すんですって。自然治癒って言うんですね。
長岡の方じゃないですけど、やっぱりそれを司る人間、その宇宙からのだからやっぱり人間性の問題、だから微生物の状況の話でね、消えるところまでは消えないところ、要は使ってる人間の問題だっていう話もちらっとありましたけど、やっぱり人間がちゃんと媒介できる、手助けをできるかできないかっていうのも大きい話なのかなという。
そうだ、この世界まで来るとですね、ここは閉じてないわけだから、自分で勝手な世界作ってやっててもこっち来ないね、エネルギーがね。そうするとね、生き方の問題としてこっちの方が絶対楽だってことですよ。宇宙エネルギーを得られるように生きてる方が絶対楽なんで、病気はなかなかしないしね、それからその作物よく育つしさ、で未来のことよくわかるしね。言ってみればこっちのトレーターは楽に生きられるわけですね、人の性能として。だからこれは選択の問題というのは有利不利の問題になってくるわけですね。だから本当にね、たった一人が世の中を変えるとこの理屈なんですよね、やっぱりね、この理屈で。はい、
組織論からすると、
はい、
そのアインシュタイン的なその量子物理学的なその自由にね、
うん、
一人一人が思い切り動けるような状態は、うん、これはこれで大切なんですよね、うん、でそこがただそこの
苦労するっていうか、
そうトップリーダーよ、トップリーダー、
うん、
トップリーダーはやっぱり未来を予見しなきゃダメでしょ、うん、で最初は一人でしょ、ね、エンジンかかってきたらいいですよね、エンジンかかるまでこれをやろうと言って最初の OK で書くところはやっぱりこの一番左側のまあ無の世界といいますか、未来を知るのもね、未来を考えることも歴史を考えることも思いを持つことも、ここがスタートですよね、トップリーダーの世界だね。本来全員でやるべきものなんですけども、まあね、現実的な組織で言うならば、まあ、まずトップと幹部、ね、部門の幹部ぐらいは分かっててもらわないとさ、っていう話になってきますよね。
そうしないとエネルギー、その横型のエネルギーを高める組織には広がっていかないという。
うん。 例えばよくあるのがね、じゃあそのディスカッションしてやれば何でもうまくいくのかっつってんで、ものすごい押し売りまがいのことをさ、どうやったら売れるかみたいなことで粘ってやったってさ、なんかダメなんですよね。まあ、それはさ、やってるうちになんかさ、変なことやってるとみんな気が抜けちゃうわけですよね。だからやっぱり宇宙エネルギーってのは必要で、あんまりそれたことやってると、やっぱり何やっても成功しないんですね。エネルギー抜けちゃうわけですよね。
気が抜けるんです。
気が抜けるわけね。気が抜けるって世界になるわけね。エネルギー、エネルギーが入ってくる場所なんです。
入ってくる場所ですか。
入ってきて窒素ができる場所なんです。高島さん、そうじゃないかって言ってんですよね、これ。
例えば、ね、人参とか、
はい、
長ネギとか、でとは一切こう捨てずに全部食べるんですよね。
うん。
入
る。はいはい。はいはい。
すごいこう元気出るんですね。
ああ。ええ、いやー、そこはまさに成長点食べてるわけじゃないですかね。
まあ、それちょっとあのなんていうんだ、それはあの先生に教わった。
あ、そうですか。
す
ね、あ、はいはい、ええ。そうですね。
あれもそうですね。あの枝豆も。三葉目が出たのを切って、
うん、
あの 目指しするんですよ。あ、そうすると量がものすごいできる。
あ、そうなんですか。
考えられないって、
うん、
あの亡くなったあんなの千葉の先生だったっけ、
あ、岩沢先生、
そうそう、
ああ
、あの先生言って
る。あ、そうですか。
あ、沼津の高島先生、どういうことか、ちょっと教えてください。
あ、沼津の酒屋さんです。ええ、沼津の酒屋さんで、いろんな微生物使った、汚染物質の除去とか、なんかいろいろやってて、ユニークな人ですから、波乱万丈の人生で。今回微生物汚染やってます、福島で。先生、
トップリーダーっていうのはトップっていうのが、そういったニュートンで平和的なトップじゃなくて、今回はその人で何か始められる人という意味でのトップっていう。
まあそうですね、はい、一番初めに何か始める人
ということです、うん、時間の中、時間はないでしょうけど、時間の中の最初の勝ち取ること
です。まあそうですね、
はい、はい、今この話を聞きましてね、全く同じことを言ってる人が、
はい、
アメリカ人で、
デ
イビッド・ホーキング博士って
言うん
ですよ。で、彼が言ってることは、うん、すべて意識がある、まあ、意識の世界と、うん、で物にも意識がある、
うん、
もちろん植物にも意識がある、
うん、
で意識が高ければその人の影響力っていうのは、ワンポイント違うだけでも、まあ、パワーが10倍違うんだよと、
はいはいはい、
ということで、まあ、その高い、人が今まで出てきた人のレベルで言うと、ブッダであり、キリストであると言ってるわけですね。彼らはなぜ高かったかというと、どうやらその意識が非常に高かった。で、デビッドが言うには、そのパワーが高いんだ。で、パワー高い人は、例えばキリスト一人いると全ての人類を支配、リーダーシップ取れるというような力を持つというふうに言ってますね。
これいうのは触媒作用が強いって人ですね。
そうですね。
言っちゃうよね。
触
媒作用が強い人ですよ、だからその周りがよく光が反射して熱がどんどん出ていきますから、はい、ね、みんなよく感化されるってことですね。
そうですね、
はい、
なんか波動のこの波動の周波数が高ければ高いほどその意識レベルの高い意識が高くなるということらしいんですよね、
うん、それも実は面白くてですね、そのあのほら酒井博士ね、新潟の地面のですね、あれかなり低い波動ですね、波長の音を分析する方いるんですよ。でそれがね、天気予報ができるんです。3ヶ月先ぐらいまでは。その方で無線屋さんなんです。無線電気屋さん経営しておられて、もう店は畳まれたのかな。
いや、あの息子さんたち。
息子やってるね。これでね、地面の振動をね、いつもね測っておられるんですよ。 でその振動の変化で本当に天気予報をやってて当たるんです、はい、例えば今年その北日本はですね日本海側の大雪だったんですね。で気象庁は最初今年雪少ないって言ったんですよ秋までは。だんだん修正して大雪だとなってきて最初から大雪って取られたんです。でこれでうんとその下に引っ込んでるところが出て嵐とかなんか時なんですよ。ほぼ当たってるんですね。でそのですからこの地面の音なんですね。波動波長で波長波長っていうかね周波数っていうんですかね、まあ、それを見てもらえるんですね。独特のやり方で観測しておられて、だからそれはあらゆる動植物にも影響してると。でね植物もですねどうもそれ分かってるらしくて今年は例外に近いぐらい結構秋はパッと来ちゃったと。でいつもよりもですね早く、そうそうこう言ってました、ちょうど稲刈りの日にですねこれ見たら台風来る予想の人がいたんですって。実際台風来そうになったんですって。でどうしたらいいかって電話があったんですって。台風過ぎたらですね倒れちゃいますから、美味しくなっても収量減るでしょ。でね酒井さんは多分植物は知ってるよと、これ台風来んのだから台風来る前に買っても美味しいんじゃないかと思ったらしいんですよ。もうだから成長が早まってる。で実際に2日前に買ったんですって。で後でその当然等級下がるだろうと思って出してみたら一等級で美味しい米だったんです。ああやっぱり植物も2日後に嵐焼くの知ってたんだなって言ってました。ですから具体的な観測ってことになると光とか音とかですねその辺の周波数の変化なんですね。あれで高島さんさらにまた面白いこと言うんですよ。これは高島さんの直感なんですけどもね、ここがあるだろうと、ここ出入りしてるのがこれ音なんだよと。確かに言霊とか初めに言葉ありきって言いますよね、音なんだと。しかもこれはね低い音なんですって。 20Hz とか 10Hz とか低い音なんですって。で時空の中はここは光なんですって。ビッグバンから始まる光のエネルギーなんですって。こっちは光で出てってるんですよ、時空の中は。確かに光だよね光が熱にもなりますからね、音と光なんです。でエネルギーを受けるのは水なんですって。だから光と音と水のシンフォニー、これがこの世の真理だって言っておりましたけどね確かにそうなんですよ。水がないとね何にも生まれないんですよね。あれ何にも生まれなくて水がないと、だから植物が生まれるっていうのを水を飲んで生きてるっていう変わり考えちゃうんだけど、動物だからね。だから水があると初めて宇宙エネルギーがそこでね成長点にやってきて、そのなんか反応してくれるというふうに考えれば分かりやすいですよね。水と光と音のシンフォニーですね。
これから
はい、
人間農産業産業文化協会ってところ、はいはいはい、本読んでたんですね、
はい、
そして江戸の農法っていう本読んでたら、
はい、
あのカマキリの卵の話出てて、
はいはいはい、
カマキリの卵は雪のその年の雪の、最大積雪の位置のちょっと上に産むんですね。それがなんかあの植物のあのずっと見てるとこう地球の振動がピークのところですね。その年の最大の積雪の位置なんです。
じゃあそれやってるのは酒井さんなんです。
ええ、
酒井さんはさカマキリの
今その
先生。その先生なんですね、これ。
ああそうですか。
この先生です。この先生です。
カマキリ
博士。
その研究をやってて、なんでカマキリが予知するんだろうっていうのを不思議に思って、最終的にこの地球物理の地球の中の波動が伝わってきて。あの植物にこう、でそれをカマキリが察知する。
それからあの川内とか言ってあの冬場の1ヶ月の天気見れば1年の、天気がおよそ分かるっていう。
今これは毎月10日に測定通知を出して11日発表なんですけど、3ヶ月6ヶ月が全部出るんですよ。で今これ大きいグラフでこうなってますけど、 1日の波長まで全部出てるんですよ、うん、だから6時間後とか9時間後とかでも全部出るんです。
それはウェブかなんかで発表されてるんですか？
いや今、まあ、逆に来年からクローズしようっていうことで今言ってるんです。
これ、あ、そうなんですか。
今こうやって手配りやってますけど、あの、あまりにも無料で無料でいいのかと、で本人の自腹切ってやってるわけだから、それ少しでもお金に変えてあげないとっていうのと、後継者を作らないとって今最後気づいてるんですけど、
先生、はい、最後のお話ですけどね、
はいはい、
その音っておっしゃったのは、無のところから来るエネルギーは音の形で、それは
だからそれはまさに波なんだけど、音、うん、電磁波でない波ってことですね。
電磁波、
その磁力線の入ってない、空気のただ振動の部分だけの、波が音ですよね。これで電磁力線が入っていくと電波になりますけど、電波じゃない。
それを受けるのは水。
水。
あと光はこのこちら側の世界の中のエネルギーは、
光はだからどこでも受けられるわけ
です
ね。そうそうそう。光は熱にもなりますからね。光と熱になってくるわけですね、こっちはね。
この前、あの、小川修さんと土屋先生が言ってられたんですけど、258Hz で音がこれをまろやかにする。
私持ってますよね。
で、285Hz の、あ、昔のあるじゃないですか、ワンっていうか音にこう共鳴するやつ。
音さん。
音さん。で、それを2人で言ってられて、で、結果的に、NHK の時報がですね 445Hz なんですよ、442かなぐらいなんですけど、そういうヘルツ、このグラフからすると簡単に言うとですね、まあ暴風なんていう時は500何十ヘルツぐらい出るらしいんですよ、うん、だからそれはまあ、あの、間違いない。
ちょっとここで休憩して、この後この資料に沿ってですね、大枠をお話しましたんで具体的なお話していきますけども、しかしね、これ本当にね、まあこの最後の部分はともかくですね、今本当にこっちのリーダーシップでみんなですね、もがいてるんですよ。そのね、組織を変えなきゃいけない、何とかしなきゃいけないって言うけど、重し強くするとね、逆効果なんですよ。だから手綱は緩めた方がいいんです。で、これ勇気がいるんです、手綱緩めるのにね。だから逆に言うと制約は取った方がいいんですよ。規制改革なんか、規制をね、撤廃して企業の決算年1回でいいよとかさ、ね、あんまりうるさいこと言うからね、ダメなんです、あれ。だから今、手綱を緩めることが大事です。ますます重くしてるから、ますます動かなくなるんです。で、こっちの世界で言うならば、エネルギー抜ける前に形を変えろなんですよ。エネルギーが抜けちゃうとね、ほんとぶっ壊れちゃうんで、その、もうそろそろいいかなと思ったら、10年に一遍ぐらいは、主要飽きない商品買えるぐらいでいいんですよね。いつまでも車とかテレビ同じにやってないでさ、ね、ちょっとは変えてみたらいいんですよ。で、それを無理やりやる、特にね、補助金入れるとですね、形を守ることになるでしょ。補助金はまずいんですよね、あれ。特に電気メーカーなんかさ、ものすごい補助金入れたでしょ。あれで弱っちゃったんだから、コスト競争力もないよね。で、また補助金入れますよね、あれね。まあ、あれはもう失業対策で入れるんですけども、もう今回はね。だからまあ、とにかく形を守ってエネルギー抜けたら終わりだから、エネルギー抜けるまで形を変えろということですよね。ここはやっぱりこの変革期により非常に重要なところだと思いますね。
株式市場って変えられないもんですかね。
株式市場、
キャピタルゲイン狙いで、秒単位の小売り買いしますよ。あれは長期投資も学ばせないし、
まあいずれね、
うまくないと思いますね。
ドーンって言って終わると思いますから
なんか FEX ですか。
じゃあこれ35分までちょっと休憩しましょう。